患者の本音、幸せ患者学研究所、高宮淳子です。今日のテーマは、私が受けた手術、右肘人工関節置換術についてお話しします。私が受けたのは、岡山大学病院の西田圭一郎先生の手術でした。お名前を公表することのご了承は先生にいただいております。先生ありがとうございます。そして、手術概要に間違いがあってはいけないので、事前に原稿を書いて西田チームの那須先生にチェックしていただき、 OK をいただいたものを読み上げたいと思います。先生ありがとうございました。では高宮淳子の右肘人工関節置換術についての概要です。まず手術前の状態、一言で言うと骨性胸直という状態でした。これは骨の性質が強く硬直すると書きます。本来の自分の骨に病気が新しい骨を作って固めてしまうという状態です。肘というのは前腕という部分と上腕という部分で分かれていて、それで肘が曲がったり伸びたりする関節がついている、これが普通の状態なんですが、私の場合はその新しく病気が作ってしまった骨によって、上腕部分と前腕部分の骨が肘の部分で一本に固まってしまった。そして80度ぐらい曲がったところでガチッと固まって、もうニッチもサッチも動かないような状態になっているという肘の状態でした。おまけに靭帯って呼ばれる、骨と骨をつなぐ組織みたいなものも損傷が重度だったということでした。その状態を踏まえ、先生たちは、人工関節の部品をメリットが異なる3種類用意してくださるというご説明でした。じゃあこの3種類どういうものかというと、1つ目、岡大式と呼ばれるものです。長年使われている実績があるもので、症状が軽度の方には抜群の成果があるということでした。骨が細い人にはちょっと不向きだということでした。で2つ目、駆動式と呼ばれる東大で開発されたものです。表面置換型といって、2つの部品で作られています。セメント、骨セメントといって骨と部品を固めるものなんですが、それの量が少なくて済んで再手術が可能である。ただ2つの部品が分かれているので、自分の靭帯がちゃんとしてないと脱臼の可能性があります。そして3つ目、西田式、これは岡大の西田先生が開発されたものなんですが、半拘束型、超頭蓋型と呼ばれるもので、2つの部品がドッキングしているので靭帯の損傷が著しい人にも有効である。脱臼の可能性がない。でアメリカで開発されたものを日本人に合うサイズであったりとか安全性耐久性を追求したのが西田式であるというご説明でした。では実際私の手術はどういうものだったかというと、まず自分自身の骨と病気が作ってしまった骨を剥がす作業から行われたということです。先生曰く、小さなのみとトンカチでコツコツコツコツ剥がす作業だったよってことでした。で普通の手術の3倍大変だったということでした。すいません。で実際右肘人工関節置換術というのは、患者はうつ伏せで、肘の後ろからまっすぐ切るという作業なんですが、私の場合肩の関節も壊れていてうつ伏せができませんでした。それでお腹の上に自分の手を置いて、それを先生たちが中腰で斜め向きでメスを入れるという 非常に先生たちに苦痛を強いる手術体制だったそうです。申し訳ありませんでした。そして、人体の損傷が重度だったため、本来ならば西座式を入れるのが有効だったんですが、まあ私の骨が細すぎることと、まだ多少若いため比較的長持ちし、部品が細くて細い骨にも対応できるという駆動式を採用されたということでした。で、私の拙い人体は糸で縛って補強してあるそうです。でもう一つ、手首と肩の動きの悪さを補うために、前腕のてっぺんですね、頭骨のてっぺんをカットして、で、余裕を持たせた動きができるように、具体的に言うと手のひらが上を向く海外動作というのをしやすくしてあるということでした。そしてもう一つ、肘が固まってしまった状態が長かったため、その周りの筋肉はもうガッチガチに固まって短くもう収縮している状態だったんですよね。だからそれを切って伸ばして、で腕を曲げやすくするように処置してある。切った部分は上腕三頭筋と呼ばれる部分だったということでした。以上が先生にチェックしていただいた手術の概要でした。ここからは私の独断と偏見、感情論でいきたいと思います。この人工肘関節という手術をちょっと調べてみたら、日本で膝股関節の人工関節手術っていうのは10万件ほど行われているそうなんですね。でそれに比べて肘関節の手術は1500件、非常に少ないマニアックな手術です。でこのマニアックな手術の情報をなぜここでお伝えしようかと思ったのには3つ理由があります。1つは、患者さんの数が少ない病気とか治療法っていうのは情報が圧倒的に少ない。で患者がその情報にたどり着くのって難しいです。でしかもその中から正しくて有益なものってなると、たどり着くのは至難の業ですよね。でそんな中、私がたどり着いたこの一つの結論に、皆さんの選択肢の一つに加えていただけると、また、治療法の幅が広がるかなと思ってお伝えしようと思いました。で2つ目の理由、それは西田先生が間違いなくこの分野で最先端であるということです。概要の中でお伝えした西田式っていうのは、この西田先生が開発されたんですけど、部品を開発しちゃうような先生なわけですよ。もうこれは最先端です。でこの情報をぜひお伝えしたかった。で3つ目、これはですね、岡山大学病院が素晴らしいということですね。もう私は実は17年ぐらい前にとある大学病院で手術を受けて失敗された経験があります。もうそれからね、大学病院なんかもう行くもんかって思ってたんですけど、今回西田先生を見つけて岡山大学病院に来てみたら、楽しかった。で私が関わった先生たちだけ、もう隅々お課題を知ってるわけではないですが、手術の時の麻酔科の先生であったり看護師さんであったり、西田チームに至ってはですね、もう土日でもどないって言ってカーテン開けて見に来てくれるような先生たちばっかりで、しかもリハビリの先生たちも一日に何度も来て最善のサポートをしてくれるようなチームでした。だから大学病院っていうのも、こんな大学病院があるんだっていうぐらい私の概念を覆してくれました。だから皆さんにも自分に合った治療法とか自分に合った病院とか一つでも選択肢が増えるようにと思って今回お伝えしました。では皆さん、今日はここまで。患者の本音でした。